もしそうなっていなければ主の再臨は我々にとって喜ばしいものではなく恐ろしいものに感想に違いない。パウロは信ずる者の成長のために皆再臨を待ち望むために本当に戦ったのです。彼らを愛したからです。コリント第2の手紙の注意の2節、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を聖中な所長として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですと言ったのです。まあ、結婚の前に花嫁が他の男を愛しているなら、そこへ来る花婿を決して心よく思わないでしょう。私たちすべては十字架を担い、イエス様がおいでになるとき共に喜び合うことのできるものとなりたいものなのではないでしょうか。初めて引用したヨハネ伝中2章は第4番目の言葉ですけれども、中2章の24節と25節全くまあ意味として同じ言葉なんです。それぞれの福音書の中で結局最も大切な言葉が取り上げられています。187ページです。ヨハネによる福音書中2章の24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。地部の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命を得たのです。まあ、何回も何回も言いましたように、ここで命と書いてるんです。原稿を見ると魂となっています、ね、自分の命を大切にしないことを意味しているのではないよ。与えられているものですから、与えられているものをもちろん大切にしなくちゃいけない。自分の体だってどうでもいいじゃないよ。聖霊の宮ですから当然です。ですから酒に頼ったりタバコを飲む人は自分の体を聖霊の宮を大切にしていないことです。決して良くないからです。その意味でもちろん大切じゃなくちゃいけないけど、ここで、まあ、命の意味とは魂です。人間の考えていること、思っていること、欲することです。主の学校で一番学ばなくちゃいけないなのは一体何なのでしょうか。まあ、一番大切なことを学んだとき、人間はどういう気持ちになるかと言いますと、我が思いではない。御心だけなるように。けどももう学んだと思っても問題になること、全然学んでいないことわかるとがっかり。ねえ、祈りの中で平気でみんな言うよ。ねえ、そうです。イエス様でさえも簡単ではなかったよ。他の道があればとイエス様でさえも祈ったんです。なかったんです。ですからイエス様はもちろん諦めたのではないよ。けども私の思いではなく御心だけがなるようにと祈られました。結局魂は、まあ、自らの興味、自らの意志、自らの思いを意味するのです。まあ、人間は結局自分のこと大切にするのです。だから孤独になるよ。だから祝福がない。だから身になれない。一粒の麦は、まあ、イエス様の御姿を表しています。当然です。麦の粒は命を宿していますが、もし地に落ちて死ななければ命が現れ実を結ぶことができない。同じようにイエス様は永遠の命を持っておられましたが、もし死ながなければ麦の粒と同じようにそのままだったはずです。 イエス様は我々のわがままのためだけではなく、多くの身を結ぶためにご自分の命を分け与え、広むために亡くなられたのです。まあ、パウロはこのためにイエス様の死の様と等しくなり、まあ、魂を死に渡し、自らのうちにイエス様の命が現れるように祈ったんです。コリント第2の手紙の4章を見るとわかります。319ページです。コリント第2の手紙4章の11節と12節です。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。まあ、これこそが、身を結ぶ秘訣であるとパウロはここで明かししています。もちろん新しく生まれ変わった人はみんな永遠の命を持っています。けどどうして打ち負かされた勝利のない喜びのない信ずる者がいるなのでしょうか。なぜうちに宿している命を外に表していくことができないなのでしょうか。まあ、それは私たちのうちに宿しているイエス様の命が自らの魂の働きによって自らの興味、自らの思い、自らの命、意志によって、まあたかも麦の殻が麦の実を包んでいるように押し包み殺してしまっているからです。まあ、イエス様の弟子たちのことを思い出せばわかります。ヤコブとヨハネはもちろん父親残して持っているもの全部残してイエス様に従ったんです。だからといって彼らは用いられたなのではない。彼らは主に従わない町を見て、天より火を持ってその町を焼き尽くすようにと主に願って祈ったんです。もちろん間違った祈りです。まあ、ペテロはかつて死んでもイエス様はイエス様を拒まないと自らに頼り豪語しました。まあ、他の弟子たちはお互いに言い争え、一番偉いと論争としました。確かに彼らはイエスも信じました。心から疑う余地がなかったんですけども、なかなか身にならなかったのです。けど彼らは十字架を知り、蘇ったイエス様を愛し、御霊に満たされた時、全く違う人々に変えられたのです。どうして用いられたかと言いますと、自分はダメと分かったからです。けど、いくら空っぽであっても、主は空っぽの器だけしか用いられないと彼らは経験しました。恐れおののいた弟子たちとは、結局もう心配から解放されたんです。死の恐怖からもちろん解放された。イエス様のために殺されることだって最高の特権じゃないか。イエス様と一緒になることとは最高の幸せである。まあ、ヨハネに除いて他の弟子たちはみんな殉教の死を遂げたんです。結局彼らは地獄に死に、愛に満ち、忍耐深く謙遜で恐れを持っていなかったのです。彼らにとって知恵や名誉をどうでもよかったんです。自分のために結局何も欲しくない。 十字架につけられたイエス様を紹介することができれば、それで十分だと彼らは確信したのです。あなたの他に私たちは何も望みません。この態度を取るものは、今日も主によって用いられるようになります。